礼拝への招きの言葉。あなた方もイスラエルの民全体も知っていただきたい。この人が良くなって皆さんの前に立っているのは、あなた方が十字架につけて殺し、神が死者の中から復活させられたあのナザレの人イエス・キリストの名によるものです。この方こそあなた方家を建てる者に捨てられたが隅の親石となった石です。他の誰によっても救いは得られません。私たちが救われるべき名は、天下にこの名のほか人間には与えられていないのです。ご一緒に賛美をお捧げいたしましょう。賛美歌第一編の287番、1節と3節と5節です。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり、アーメン。口読文39番、イザヤ書53章、別冊口読文の45ページ、賛美歌第一編をお持ちの方は口読文36ページです。イザヤ書53章を口読いたします。私たちの聞いたことを誰が信じ得ようか。主の御腕の力を誰に示されたことがあろうか。乾いた地に埋もれた根から生え出た若枝のように、この人は主の前に育った。見るべき面影はなく、輝かしい風格も好ましい容姿もない。彼は軽蔑され、人々に見捨てられ、多くの痛みを負い病を知っている。彼は私たちに顔を隠し、私たちは彼を軽蔑し無視していた。彼が担ったのは私たちの病、彼が負ったのは私たちの痛みであったのに、私たちは思っていた、神の手にかかり打たれたから彼は苦しんでいるのだと。彼が差し貫かれたのは私たちの背きのためであり、彼が打ち砕かれたのは私たちの咎のためであった。 彼の受けた懲らしめによって私たちに平和が与えられ、彼の受けた傷によって私たちは癒された。私たちは羊の群れ、道を誤りそれぞれの方角に向かっていった。その私たちの罪をすべて主は彼に負わせられた。苦役を課せられてかがみ込み、彼は口を開かなかった。ほふり場に惹かれる子羊のように、毛を切る者の前に物を言わない羊のように、彼は口を開かなかった。捕らえられ裁きを受けて、彼は命を取られた。彼の時代の誰が思い巡らしたであろうか。私の民の背きのゆえに彼が神の手にかかり、多くの人の過ちを担い、背いた者のために取りなしをしたのはこの人であった。使徒信条によって信仰を告白いたしましょう。使徒信条。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。今朝与えられた聖書の言葉に共に聞きましょう。マタイによる福音書の第12章15節から32節、新共同訳新約聖書の22ページです。マタイによる福音書第12章15節以下。イエスはそれを知ってそこを立ち去られた。大勢の群衆が従った。イエスは皆の病気を癒してご自分のことを言いふらさないようにと戒められた。それは預言者イザヤを通して言われていたことが実現するためであった。見よ、私の選んだしもべ、私の心にかなった愛する者、このしもべに私の霊を授ける。彼は異邦人に正義を知らせる。彼は争わず叫ばず、その声を聞く者は大通りにはいない。正義を勝利に導くまで彼は傷ついた足を折らず、くすぶる刀身を消さない。異邦人は彼の名に望みをかける。その時悪霊に取りつかれて目が見えず口の聞けない人がイエスのところに連れられてきて、イエスが癒されると物が言え、目が見えるようになった。群衆は皆驚いて、この人はダビデの子ではないだろうかと言った。しかしパリサイ派の人々はこれを聞き、悪霊の頭ベルゼブルの力によらなければこの者は悪霊を追い出せはしないと言った。イエスは彼らの考えを見抜いて言われた。どんな国でも内輪で争えば荒れ果ててしまい、どんな町でも家でも内輪で争えば成り立っていかない。サタンがサタンを追い出せばそれは内輪もめだ。そんな風ではどうしてその国が成り立っていくだろうか。私がベルゼブルの力で悪霊を追い出すなら、あなたたちの仲間は何の力で追い出すのか。だから彼ら自身があなたたちを裁くものとなる。しかし私が神の霊で悪霊を追い出しているのであれば、神の国はあなたたちのところに来ているのだ。またまず強い人を縛り上げなければどうしてその家に押し入って家財道具を奪い取ることができるだろうか。まず縛ってからその家を略奪するものだ。私に味方しない者は私に敵対し、私と一緒に集めない者は散らしている。だから言っておく、人が犯す罪や冒涜はどんなものでも許されるが、霊に対する冒涜は許されない。人の子に言い逆らう者は許される。しかし聖霊に言い逆らう者はこの世でも後の世でも許されることがない。共に祈りを捧げいたしましょう。 とこしえよりとこしえにいます神様、週の初めの日、私たち一人一人の名を呼んであなたの御前に集めてくださり感謝いたします。私たちは今あなたに向かって心を高く上げます。あなたの創造の御業、イスラエルをエジプトの地、奴隷の家から救い出された御業、預言者たちを通してお語りくださった御業、そしてあなたが罪の世界にお送りくださった御子イエス・キリストをあがめ感謝を捧げます。私たちは伝道の秋を歩んでいます。与えられる一週一週の礼拝を豊かにお恵みください。今時を同じくして捧げられている全世界の礼拝を祝福し、御言葉を取り継ぐ牧者を強めてください。語る者も聞く者も他のどんな声も沈黙し、ただあなた様の言葉をこの心に響かせて御言葉に従う者とさせてください。憐れみの主イエス様、あなたは私たちを愛してくださったのに、私たちはあなたを愛しませんでした。あなたが招いてくださったのに立ち上がろうとしませんでした。行くべきところに行くことをためらい、この世の誘いに簡単に引き寄せられた歩みであったことを思います。恵みの神様、どうか聖霊の力によって私たちの行いも言葉も魂の深みまでも新しく作り変えてください。世界の主なる神様、この世界を、この時代を顧みてください。新型コロナウイルスの感染症が再び拡大し、心の落ち着かない日々を過ごしている私たちを導いてください。感染することへの恐れ、すでに感染しているかもしれないという不安の中にある私たちが、不安の中にあっても隣人への配慮を忘れずに取りなし祈るものとされますように、信仰の友や周りの人の命と平安のために神に仕え、主にある慰めを伝えていく教会として歩ませてください。コロナウイルスに感染し苦しんでいる方々に癒しがありますように、医療に従事なさる方々のご健康と働きをお支えください。感染症が一日も早く収束しますように祈ります。戦争や迫害、差別や抑圧、貧困の中で苦しんでいる人たちを思います。どうぞ主が共にいてください。あなたの正義がこの世界に行われますように、すべての人、すべての被造物にあなたが与えてくださっている尊厳が守られますように、各国のリーダーたちに必要な知恵をお与えください。誠の大牧者なる主イエス様、あなたの御前に愛する人たちのことを思い起こします。病床にある方々、弱いを重ね寂しさを感じていらっしゃる方々、家族の介護や育児に力を尽くしている方々、病院での検査を続けて疲れている方、職場や学校でストレスを抱えている社会人や青年たちや子どもたち、愛する者を天に送り悲しみの中にいる方々、今ここにいない私たちの家族、遠くに住んでいる家族、あなたがお愛しになるこれらの方々の心と生活にどうか希望の言葉が与えられ、主イエス様に信頼する信仰が与えられますように願います。そして今見舞いに集うお一人お一人がそれぞれに重荷を負い、人生の課題と取り組んでおられます。闇の中を歩むような時もあなたの光に気づき、あなたの慈しみが思いを超えて働いてくださることをもう一度教えてください。私たちはここからまた一週間へと使わされていきます。どうぞ主の心を我が心とし、主を証しして生きる日々へと押し出してください。これらの感謝と願いを我らの主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。この名に望みをかける。今日のメッセージのタイトルは21節の御言葉からつけました。18節から21節の鍵括弧は旧約聖書で かつてイザヤという預言者が神様の言葉を預かって人々に知らせた言葉です。その言葉を福音書記者マタイが引用してここに置きました。イザヤ書42章の言葉です。異邦人は彼の名に望みをかけるの彼というのは、見よ私の選んだしもべ、私の心にかなった愛する者、このしもべに私の霊を授けると言われているしもべのことです。イザヤは53章でも神のしもべのことを語っていまして、先ほどの口読文で私たちはそれを読みました。イザヤ書で言われているしもべは、異邦人に正義を告げ知らせ、争わず叫ばず、傷ついた足を折らず、くすぶる刀身を消さない人、それはイエス様のことだとマタイはここに書き記したのです。そしてイエス様のお名前に異邦人は望みをかけると賛美をしたのです。この18節以下の鍵括弧にはキーワードがあります。それは正義という言葉です。2回繰り返されています。18節の最後のところ、彼は異邦人に正義を知らせる。そして20節、正義を勝利に導くまで彼は傷ついた足を折らず、くすぶる刀身を消さない。神様の正義がイエス様を通して実現していくというのです。この12章でどのような出来事が起こっていたかというと、先週の終わりのところ14節ですが、そこでファリサイ派の人々がイエス様を殺そうと相談したとありました。イエス様の十字架への道行きが始まったのでした。今日の鍵括弧のキーワード、正義という言葉は、イザヤ書の方では裁きとなっています。神様の裁き、神様が私たちを裁かれる。イザヤは神様の御心にかなった人がその裁きをなさると予言をし、マタイはそれがイエス様を通して実現すると告げました。イエス様がどのようにして神様の裁きをなされるかというと、彼は争わず叫ばず、彼は傷ついた足を折らず、くすぶる刀身を消さないという方法だというのです。もともと正義、裁きというギリシャ語は、裁判官が違反に対して判決を下すという意味を持っています。正義を貫くためには、間違いを犯した人を罰しても仕方ないという正義、私たちが考える正義、裁きもそういうものではないでしょうか。しかしイエス様が行われる裁き、正義は、争わず叫ばず、傷ついた足を折らず、くすぶる刀身を消さない仕方だというのです。皆さんは傷ついた足のようになってしまうことが終わりでしょうか。傷ついた足は、小さな力を加えたらすぐポキッと折れてしまう足です。あるいはくすぶる刀身、もう消えかかっている火です。そのようになってしまうことがあるでしょうか。私は人生の中で何回か、もうすぐポキッと折れてしまう足のようになったことがあります。牧師になってからもそうなったことがありました。牧会に出てからいろいろなことがあって、心身ともに病気になってしまい、仕事をお休みせねばならなくなったのです。それでも生活がありますから、アルバイトをしながら、一クリスチャンとして礼拝生活だけはなんとか続けながら、 生活をしていたのですが、心配して支えてくれる牧師たち、先輩方がいました。その方々には二通りのお声掛けをいただきました。ある先輩方は、何をいつまでもくすぶっているのか、教会の現場は伝道も厳しく、しかしみんな祈りながら主のお働きに励んでいる。あなたはなぜいつまでも休んでいるのか、頑張りなさい。そういう励ましでした。親しい先輩方からの励ましでしたけれども、ますます追い詰められました。教会の仕事を休まねばならないことは、自分が誰よりも情けなく感じていたことで、頑張って頑張って頑張った結果が病気だったのです。見た目にあからさまに病気だとわからないものでしたので、そういう叱咤をいただいたのかもしれません。今思えばその方々にとっては、神様から与えられた使命を果たさず休んでいるのは伝道者として正しくないという正義の思いでいらっしゃったのかなと思います。一方、3人の恩師たちがくださった言葉は、あなたはダメになっていない、急がなくて大丈夫だよという言葉でした。私自身はもうダメかもしれない、ダメなものになっていると感じていたのですけれども、そうではないよ、あなたはあなたで大丈夫、今お休みしているのはそれが神の時なのだからとおっしゃってくださいました。今思えばその恩師たちが指し示してくれたものが、今朝マタイが告げているイエス様の正義だったのだと思うのです。傷ついた足を折らず、くすぶる刀身を消さない、むしろそんな弱り切った足や消えかかっている刀身を生かす正義を、私は指し示されてやがて立ち直らせていただいた次第です。マタイによる福音書12章に入ってから、当時のユダヤ人たちの指導者だったファリサイ派の人々がイエス様に対して批判を浴びせて敵対してくる様子が語られています。先週のところでは、イエス様は安息日に片手の苗た人を追い出しになりました。ご病気か何か分かりませんけれども、右手が不自由になってしまった、しかし信仰の仲間たちとの礼拝を慕ってその人は街道に来ていたのです。ファリサイ派たちは、さてイエスはこの人をどうするのか、安息日の大事な規定を破って動かなくなった手を癒すのか、そうすれば立法違反として大見え切ってイエスを訴えることができると論争を挑んだのでした。それに対してイエス様は、穴に落ちた羊を安息日であっても引き上げるのが当然でしょう、大事な手が萎えてしまった人を今ここで癒すことこそ正しいことだとおっしゃって追い癒しになった。その結果、ファリサイ派たちはイエスを殺そうと相談を始めた。つまりイエス様は十字架の死への道を歩むこととなったのです。ファリサイ派の正しさは、正義の名において手の萎えた人を後回しにするものでした。ファリサイ派だけではありません。その街道に集まっていた人々も、もしかしたらその人を気の毒だなと思ってはいても、この人の手が今日癒されるならどうか癒されますようにと祈る人がいなかったかもしれません。掟という正しさのもとに固執していた、そんな正しさの罪に対してイエス様は、あなたの近くにいる人の痛みに心を尽くすことこそ正しいことだとおっしゃったのです。結果、十字架へと追いやられていくイエス様は、 ご自分が傷を受けて相手を癒す、相手を許す。ご自分が苦難を受けて私たちを癒し、私たちを許す。そんな正義を行われたのです。ご自分の身を盾にして傷ついた私たちを守り、導き、養い、育ててくださる主。ご自分が盾になり、傷ついた足を折らず、消えかかっている刀身を消さず、むしろそれらを生かす。それがイエス様の正義なのです。22節以下では再びパリサイ派たちがイエス様を批判してきました。ベルゼブル論争とありますが、ベルゼブルというのは悪霊の頭のことです。悪霊は人間に取り付いていろいろな病気や障害を引き起こすと考えられていました。健常者だったら悪霊と関係なく健やかかというと、そうではなくて、悪霊の働きは私たちを神様から離れさせようとする悪しき力を指すのです。困難、病気、試練、死、それらは私たちを神様から離れさせる力を持っています。悪霊に取りつかれて目が見えず口も聞けなかった人がいました。イエス様はこの人を癒されました。それを見た人々は驚いて、この人はダビデの子ではないだろうかと言いました。ダビデの子というのは、旧約聖書で神様がいつか使わすよと約束していた救い主のことです。人々はイエスこそ約束されている救い主ではないだろうかと思ったのです。対してパリサイ派の人々は、自分たちの知識経験からすればイエスの言うことすることは悪魔の技としか思えない、イエスが悪霊の親玉だから子分の悪霊が言うことを聞いているのだと言ったのです。主はこうおっしゃいました。28節。私が神の霊で悪霊を追い出しているのであれば、神の国はあなたたちのところに来ているのだ。私が神の霊で悪霊を追い出している。それは、イエス様が悪霊と戦い、勝利なさるということです。悪霊の働きの中で私たちは神様から離れ、物が見えなくなり、話すことができなくなります。本当に見なければならないもの、神の愛や神の正義が見えなくなる。そして話せなくなります。愛を語らず、どうして私がこんな目に遭うのかと神様に不平を漏らし、人を傷つける言葉を言ってしまう。そのように私たちを支配するのが悪霊の働きです。その悪霊とイエス様が命を懸けて戦ってくださる、このイエス様において悪霊が打ち破られている。それによって神の国が到来しているのだと主はおっしゃったのでした。パリサイ派たちは主の言葉、主の御業を受け入れたくなかった。なぜなら自分たちが築き上げた正しいユダヤ教、正しい聖書解釈、正しい救いの筋道、それがイエス様を認めるならば全て崩れてしまうからです。イエス様は32節でこうおっしゃっています。聖霊に言い逆らう者はこの世でも後の世でも許されることがない。聖霊に言い逆らうと言われているように、言葉において犯す罪です。祈祷会で読んでいる第一コリントでもありましたけれども、聖霊はイエス様を我が主我が神救い主と信じて告白する信仰へと私たちを押し出してくれますけれども、私たちはこの同じ口から神を呪う言葉をも発するのです。同じ口から人を励ましもすれば、その人がいない時には悪口を言ったり、あるいは自分の正しさを主張し続けて誰かを傷つける言葉を発することもあります。私たちは悪の誘惑に弱いです。しかし、そんな私たちと共にイエス様がいてくださる。そして私たちに代わって戦ってくださるのです。いえ、イエス様と悪霊との戦いの山はすでに越えられているのです。 29節で強い人を縛り上げているというのはイエス様の十字架の死と復活の勝利のことです。イエス様はすでに悪に勝利して復活なさっていらっしゃる、悪を縛り上げてくださった、神様の勝利は決定的になっているのです。私が神の霊で悪霊を追い出しているのであれば、神の国はあなたたちのところに来ている。神の国は今ここでもう始まっています。目が見えず口の聞けない私たちを主が新しく生かしてくださるのです。目を開かれて十字架の主の勝利を見つめましょう。そして私たちが自分の正しさを主張して隣人を傷つけてしまう言葉をイエス様の十字架に縛り上げていただきましょう。傷ついた足を折らず、消えかかっている刀身を消さずに、友を力づける愛の言葉を与えられていきたい。決意を新たに、新しい一週間ご一緒に歩んでまいりましょう。お祈りをいたします。父なる神様、あなたの一人子が、あなたの誠の正義、人を生かす正義をお示しになりました。十字架に死んで復活してくださったイエス様のお名前に、すべてのものが望みをかけることができます。ありがとうございます。さまざまな名前が私たちの生涯の中に行き交い、私たちは一喜一憂したり、振り回されたりしてしまいます。どうぞあなたの恵みの正しさのもと、見るべきものを見、聞くべき声を聞き、愛の言葉を発していけますように、導きをお願いいたします。イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。賛美歌第一編の168番1節と2節を賛美いたしましょう。献身の印として献金をいたしましょう。賛美歌21-65-2、賛美歌一編の548番を賛美をいたしましょう。 もご一緒に礼拝をお捧げできまして幸いを神様に感謝をいたします。皆々様の毎日に神様の祝福がありますようにお祈りをいたします。今日は礼拝堂での礼拝では、この後賛美歌練習をちょっと少しだけいたします。来週歌う賛美歌21の387番、去年も歌ったのですけれども、年に1回ぐらいしか歌いませんので、練習をしておきますので、音声を聞いていらっしゃる皆様も練習をしておいていただけると嬉しいです。今日の午後からは役員会、また夕方4時から教会学校の礼拝がありまして、今日は子ども祝福式を取り行いますので、どうぞ子どもたちのために、祈ってください。木曜日は聖書研究祈祷会、また、来週の予告もどうぞご覧ください。来週は礼拝後に大掃除、そしてクリスマスの準備をいたしますので、どうぞよろしくお願いいたします。では賛美歌21の29番を賛美をいたしましょう。礼拝はこれで終わった。神に仕えるため出て行って、主の福音を述べ伝えなさい。願わくは主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが使わされゆくあなた方一同と共に、あなた方につながる家族、友人、職場、学校、地域、神様が作られたすべてのものと共に、今も後も常しえまでもありますように。アーメン。礼拝を終わります。